それでは今日の聖書箇所をお開きください。新約聖書第一ペテロの手紙3章5節から6節です。聖書では468ページになっております。前に出てますのでどうぞご覧ください。それではお読みいたします。ペテロの手紙第一三章五節六節。かつて神に望みを置いた敬虔な女の人たちもそのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラはアブラハムを主と呼んで従いました。どんなことをも恐れないで善を行うなら、あなた方はサラの子です。それではこの聖書箇所からサラのことを題して広川和之牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。大雨で、さまざまなの注意報や警報が出ている中で、お集まりいただいて、感謝いたします。この雨で、気温少し下がり、暑さは少し和らいだ感じがいたします。まあ、しかしこの大雨ですので、どうぞ皆様の地域がですね、災害から守られて支えられていくようにお願いいたします。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、強い雨が降る中、兄弟姉妹ともにこの場に集い、あなたを礼拝しようとしています。どうぞこの礼拝を通して私たちを愛し慈しんでくださっている神様が褒めたたえられ、また集っておられるお一人お一人が体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も置かれたところでキリストを明かすことができるように導いてください。すべてのことあなたが守り支えてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人にふさわしい御言葉をお与えください。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただいた第一ペテロの手紙3章の5節6節で、前回に続きまして妻について述べられています。5節にはかつて神に望みを置いた敬虔な女の人たちもそのように自分を飾って夫に従ったのですとあります。かつて、つまり旧約聖書に記されている神様に望みを置いた敬虔な女性たちは外面ではなく内面を柔和で穏やかな霊で飾って夫に従って歩んだ人たちでした。サラ、ルツ、またハンナ、こういう女性たちをですね思い出していきますけれども、6節には、例えばサラはアブラハムを主と呼んで従いました。どんなことをも恐れないで善を行うなら、あなた方はサラの子ですとあります。ここでは自分の内側を飾って夫に従った妻たちの代表として信仰の父と呼ばれるアブラハムの妻サラを挙げています。サラは 夫アブラハムを主と呼んでいました。この主と呼ぶというのは、サラがですね、夫であるアブラハムを主人あるいはマスターとして忠実に従っていたという意味になります。主なる神様が示す地に行きなさいと告げられた時に、アブラハムは具体的にどの土地に行くのかがよく分かっていない中で、サラも夫に従って一緒に出かけていきました。住み慣れた地、そこを離れて見ず知らずの地に行くというのは、サラにとっても恐れや不安があったことだと思われます。けれどもサラは夫に従いました。主なる神様はその後のですね、アブラハムとサラの歩みを守り、そして祝福してくださいました。約束の地カナンについてからの生活の中でも様々な出来事が起こりました。アブラハムがですね、ひどい飢饉が起こったために、約束の地カナンからエジプトに、一時的に避難をした時、このサラさんはですね、とても年を召されていましたけれども、とても美しい女性であったようですね。ですからこの妻のサラがですね、美しいということで、夫である自分がエジプトの王様によって殺されるのではないかという心配をいたしました。そこでさらにですね、申し訳ないけどもね、私の妻と言わないで私の妹というふうに言ってくれと頼みました。実際ですね、これは全くの嘘ではありません。サラは、この現代の私たちからするとですね、ちょっと考えられないような婚姻関係になりますけれども、とにかくですね、自分アブラハムの妹であるということは間違いないんです。異母兄弟ということになるんでしょうかね。とにかくですね、妹だというのは間違いじゃないので、妻というのはね、言わなきゃいけないんですけども、言わないで妹ですよと言ってくれと。しかしそれはですね、アブラハムの不信仰から出ている指示だったわけですね。けれどもサラはそれでも夫の言葉に従いました。このことはですね、現実にエジプトの王パロがですね、麗しい女性がいるということで、サラは王宮に召し出されていきます。そしてサラの立場はとても危うい状況に置かれてしまいました。けれどもアブラハム、この不信仰のゆえの出来事だったわけですけれども、神様がちゃんとそこはフォローしてくださって、サラを直接介入する形で助け出してくださいました。この後もですね、また飢饉が終わってですね、カナン地方に戻っていったんですけども、 その地方の有力者に再びですね恐れをなして、また奥さんを狙ってですね、夫である自分は邪魔者扱いでですね殺されてしまうのではないかという不安を抱いたアブラハムはですね、エジプトの時と同じような行動をとってしまいます。そして自ら危機的な状況を作ってしまいました。エジプトでの出来事もカナンの地でのこの2つの出来事はですね、アブラハムの不信仰の結果だったんです。神様に信頼するよりは自分の不安や恐れに従って行動したということですね。しかしこちらもですね、神様が直接介入してくださることによって、アブラハムとサラ夫婦というのは守られていきました。また突然訪問をした3人の御使いたちをもてなすようにアブラハムがサラに求めた時も、サラは夫に従いました。そして御使いたちをもてなしていきます。御使いたちはこの時ですね、99歳のアブラハムにこう告げました。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができていると、そのように語りました。サラは神様に望みを置いて、そして主に信頼して夫に従う敬虔な人として、この箇所にも挙げられているわけですけれども、決して完全な人ではありませんでした。時には罪を犯し、自分が夫に従うのではなく、夫を自分に従わせるということもしてしまいました。アブラハム自身からですね、子供が生まれると神様の約束を聞いていたにもかかわらずです、現実にはですね年老いても子供ができないんです。サラは神様の約束を信じることができませんでした。まだ子供ができる体であれば信じ続けたのかもわかりませんけれども、いやもうこんな年寄りがね子供を産むなんてありえないということで諦めた。そして当時ですね、この地域の慣習に従って夫を説得しました。サラの身の回りのお世話をするはしためのハガルを夫に与え、そして夫の子供を儲けよう、そしてその子をですね自分の息子子供にしよう、そういう考え方からですねそのようにいたしました。さらにですねこういう動きというのはやはり神様に対する信頼を捨てて自分勝手な思いで行動した結果でした。そのためにですね後にサラはやはり子供がいない、ところがですね自分のはしためのハガルには子供ができた、しかもご主人様の子供を私は設けた、サラ大したことないねということでハガルがサラを見下すようになりました。それで大変辛い思いをサラはすることになってしまいます。またですね 来年の今頃、さらには子供ができているという御使いたちの約束を聞いたときですね、それをたまたますぐ隣のテントで聞いていました。その時にですね、年老いているサラは、私は本当に子供が産めるだろうか、こんなに年を取っている、心の中で笑ったって言うんですね。するとすかさず主なる神様はアブラハムに、サラはなぜ笑うのか、主に不可能なことがあろうか、私は来年の今頃定めたところに時にあなたのところに戻っていく、その時サラには男の子ができていると重ねて言われました。これを聞いたサラは恐ろしくなって、いや私は決して笑っておりませんと、打ち消しますけれども、主はいや確かにあなたは私の言葉を聞いて笑ったと告げられました。この出来事を通して自分自身の不信仰が問われたサラは、主なる神様に不可能なことはないという主の約束のことを信じて夫に従っていこうと、そういう人に変えられていったのではないでしょうか。このように信仰の父アブラハムも、経験な妻サラも、神様の前に不忠実な面を持っている人でしたけれども、アブラハムがそうであったように、妻のサラの信仰も神様によって与えられた試練を通して練られ、そして変えられていったのではないでしょうか。私たちの日々の歩みにおいて様々な出来事が起こります。試練にあった時、まず神様に信頼するということを忘れて、自分の中に湧き起こる思いや不安や恐れから行動し、そして暗闇の中を迷走してしまう、そういうふうになってしまうことがあります。その時に私たちの信仰というものが問われていきます。全知全能の神様を私は信じていますと言ってるけれども、本当の意味で信じてるんだろうか。神様を過小評価していないだろうか。神様はどのようなお方であるのか。私たちは試練の中でその信仰が問われ練られ、そして神様の約束を信じて信頼して従うものへと作り変えられてまいります。私たちがですね、試練に遭うという時は辛いと感じたり、またショックを受けるということもあります。イエス様が私を愛していると言われるけれども、もう信じることはできないというふうに感じてしまうこともあります。しかし神様という方は、試練の中で主と共に歩み、私たちが忍耐して歩むときに、私たちは神様によって内側が作り変えられ、神様に信頼し、神様の約束の言葉に信頼して歩んでいくものに変えられていくと、そのように私たちに教えています。 第一コリント人の手紙10章13節に、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいますとあります。この御言葉は私たちにとって励ましであり勇気をもらいます。アブラハムやサラのようにですね、行き先がよくわからない、主なる神様が私をどのように導いてくださるのか、それしかもう頼りにできないという状況に出会うこともあると思います。こんなことがどうして私に起こるんだろうかと思う時もあるかもわかりません。このような時にですね、自分自身の考えや力を頼って、自分を中心にして歩む、自分が神様の位置に立って歩むというのが、どんどんどんどんですね、不安や恐れが増幅していきますけれども、主イエス様により頼むものはどうでしょうか。その試練は神様の臨在を覚える時となり、そして自分自身の信仰というものを再確認する時となります。主イエス様、あなたや私の手を引いて、そして道を備えて一緒に歩んでくださいます。ですから試練の時には恐れないで、イエス様に信頼を置いて歩みましょう。今週も私たちは信じる者のうちにおられる聖霊なる神様に信頼して、イエス様に従って歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはさまざまな試練の中を通されることがあります。しかし意味のない試練は一つもありません。私たちは試練を通して神様によって愛され、神様と共に歩み、私たちの信仰がさらに成長し、神様の祝福に預かることができると信じて歩むことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹たち、さまざまな出来事やさまざまな事柄に直面されると思いますけれども、主イエス様が共におられ助けてくださることを信じて歩むことができるように導いてください。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。